ホークスキャスト。ホークスキャスト始めます。今月ですね、実は言うとスマホのちょっとデータ使用量をですね、ちょっと使い誤りましてですね、月の初めのうちで、2ギガを超そうという勢いまで達しまして、我が家は3ギガを超えてはならないというルールがありましてね、それからしばらくはモバイルデータをオフにしてね、携帯、もうスマホを携帯電話としてだけね、とあとポッドキャストを聞くみたいにね、オフラインでずっと使ってますけどね、それでも案外、スマホって便利だなと思いますね。まあこれでずっとオフライン生活をね、続けてなんとかね生活しております。杉田です、よろしくお願いします。ということでね、今回は西武3連戦を振り返りながらの次の展望をね、喋っていきたいと思いますけどね、まずは16日に行われました西武戦ですね、石川と高橋コーナーの投げ合いで始まりましてね、初回にねグラシアルがホームランを打ってね、これは景気いいと、やっとこうバリカンを用意しながらね、高橋コーナーの髪をね切ってもらおうじゃないかという勢いでね、楽しみにしてね、こう、見てたんですがね。まあ、打線としてはその後がなかなかね、塁に出ても、こう、帰らずと、閉殺になったりとかね、なかなか厳しい状況でしたよ。と、石川もね、8回手前まで、8回途中まで、7回3分の2まで、三振こそ6つだったんですけど、4安打。まあ、2点取られたのも、最初の1点がね、まあ、確か冒頭だったかな。冒頭でやったんで、なんか森に対してだけね、なんかすっげえ、ボールがなんか引っかかって、なんかうまく制球できてないような感じだったんですが、まあ結果、6回に、ね、ストライク入れ行ったところで、ホームラン打たれるというところだったんですが、ひょっとして、あれなんですかね、すごい、なんか危機管理能力がすごすぎて、ストライクに投げれば打たれるって分かって、こう、なんか、外したみたいな感じでフォアボールになったのかなと、前の2打席がね。そういう感じにも見られるんですけど、まあまあでも、石川は、この、メットライフのマウンドがね、一番なんか傾斜が合ってるんじゃないかというような、ね、その他のバッターに対してはいい投球をしてたんでね。まあ、これが、ね、次の、機会ではね、必ず生きてくる投球になると思います。まあ、打線ではね、本当他に、こう、まあ、単発の1、2、3、4、5安打か。5安打ということで、なかなかね、厳しかったんですが、もう本当、高橋コーナーに土をつけられず、なんとも悔しい敗戦となってしまいました。まあ、この日ですね、2軍戦ではバレンティン、もう2軍戦出場してまして、ホームランを早速放つということで、誰から打ったのかな、中日の、山本投手ですかね、からホームラン打ってますが、あと東浜も、先発して3イニングを無安打無失点ということで、順調に、仕上がってきますんでね、昇格はあと2、3試合登板した後で検討ということで、 まあ、東山もやっとね、これで上がってこれるかなと、だいぶ長かったですけどね。うん、まあまあ、無理はしてほしくはないんだけれども、ちょっとね、今、一軍の先発の頭数が厳しいかなというところでしたね。まあ、負けた試合はこれぐらいでいいしてですよ。次ですね、2戦目です。高橋礼と、浜谷の先発で始まりました。この試合ですね、まず一番目についたのが、高橋礼ですね。高橋礼がもう見事制球難を克服して、6回を、フォアボールが4つ、まあまあそれでもそんなに、あ、まあまあね、今までと比べればものすごく減ってまして、まあで、いつでもこう、ストライクが取れるというようなね、今までこう、ストライク取るにも宿泊してた内容とはもう裏腹で、今度はもう、いつでもカウントを整えて試合をね、作っていけるという、あの、投球でね、やっと復活しまして、その6回を投げて、打線の方もですね、浜谷を順調に打ち崩しまして、4回までに、5点、うちが得点しまして、まあ、これも、グラシアルのホームランとか、松田にもホームラン出ましたね。これが1号だったのかな。で、厚尾もね、出ましたし。まあ、厚尾も、あれですね、今のコロナのバージョンで、なんか、あーだけ言うみたいな感じの厚尾でしたけどね。もう、本当今、松田が今一番乗ってる時期かなというところで、やってくれました。で、浜谷をノックアウトして、あとは戸上や佐野からもね、点を取って、終わってみれば7対1ということで、まあ本当快勝です。まあ、あと、打線的にはね、デスパイネがちょっと、この日は外れてまして、まあ、代わりに、柳田を DH に入れて、センター正子と、まさにこう、左、キラー対策ですね。まあ、正子も初回にツーベース、あ、初回じゃない、2回か、2回に打席回った時ツーベース打ちまして、まあ、それも得点に絡めてますね、確か。はい。ということで、見事、マサゴも左キラーとして、まあ、マサゴもね、これだけ今、これ終わって3割8分5厘か、あとの3打席凡退したんだけど、それだけ打ってんのに、まあまあ、普通の試合ではね、ダイソー要因というのが、なんとも、もったいないんですけどね。まあ、それだけうちは、選手層がね、そんな、打てるダイソーというのがたくさんいるよという感じで、なんとも頼もしいんじゃないですかね、と。いう感じですよ。ね、まあ、あと、ね、高橋礼といえば前回の登板で、外崎選手に当ててしまって、デッドボール当てて、骨折させたということでね、まあ、実はそれからすぐ、謝罪の電話を入れたんだそうです。で、したらもう、トレー中のことだから気にするなって逆に言って、その先から気を使ってもらったということでね。まあ、それでほっとしたということでもないだろうけどね。まあ、いろいろな、ね、取り組んでいたことがやっと身になってきた投球かなということで、そうそう、先発としては572日ぶりの、白星ということで、まあね、去年が中継ぎだ、丸、一年中継ぎだったからね。やっとこれで、先発として、まあ、こっからスタートというとこじゃないかなと思います。まあ、オープン戦とかでもね、カーブの使い方でちょっと苦労してただけで、そんなにはコントロール乱してなかったんだよね。やっぱ、開幕の、最初のゲームで投げた時の緊張をそのまま今まで引きずっとっただけかなと。思いたいですよね。もうこの白星をきっかけにね、どんどんまた、勝ち星をね、重ねて、もう本当、こっからですよ、高橋は。こっから、ずっと積み重ねて、いってほしいなと思います。 であとこの日もう一人、注目のあその前の日からね一軍昇格してましたあのスチュワート・ジュニア選手ですね、が、初登板ということで、1イニングを、パーフェクトに抑えまして2三振ということで、1人出したかな1人フォアボールを出してますけど、最初の相手に、ストレートのフォアボールかを出して、それから、7番西川を空振り三振、ブランドンを、ショートフライ、すぐ代打鈴木を、10球使ったのかなかけて、見逃し三振ということで、まあ、上々の立ち上がりですね。2軍では、先発としてずっと投げてたんですけどね。まあ、当面の間は、こうやって、中継ぎでの起用ということで。まあ、タイプ的に言うと、ね、ちょっと日本人に当てはめるのも申し訳ないですけど、なんか、全盛期の、阪急の山沖さん。みたいな、上から投げ下ろすみたいなね、角度のあるピッチングなので、なかなかこれも、芯で捉えるのは難しいような、しかも153キロ出ますからね。ということで、それに、カーブとチェンジアップがこの日使ったのかな。まだ他にも、多分スライダーとかね、球種はあると思うんだけど、まあ、だいたい直球とチェンジアップとカーブという、組み立てなのかなということで、これからもね、どんどん、スチュワートもね、当面は中継ぎでロングワークとかもいけるだろうけど、まあ多分先発が足りなくなってくると思うんでね、またその辺時期を見て、先発するときがあるかもしれません。まあ、それが、ね、ブルペンでみたいなときになる、と思うけど、でも2軍ではね、ある程度イニング投げて実績があるんで、別にね、5回、6回まで投げれるんじゃないかなという素材だと思うんでね。まあその辺は、心配いらないかなと。でもやっぱ背番号2番のピッチャーというのはね、なかなか見慣れないもんだなと思いましたけどね。まあこれ今後のね、スチュワート選手にも、期待大です。で続きまして3戦目ですね。この日は平井と松本ということで、まあ、うちとしては実質ブルペンデーになってしまうんですけど、まあ、松本もね、5回投げ切りまして、まあ、初回にね、5回投げ切ったんだけど、初回のね、最初の連打浴びて2失点したのがちょっともったいなかったかなという感じですが、まあ、その後はね、まあ、ある程度、松本らしい投球でね、0点を重ねていきまして、後続に任したんですけどね、まあ、次のつもりがね、交代して6回を投げ切ったとこまでは良かったんですけどね、そこでやっぱり良かったからもう1イニングといったのがちょっと誤算でしたね。それで打ち込まれて2失点してしまって、逆転されると。で、西武の方もね、先発平井、まあ初回に点取ったのはね、いいことなんですけど、なかなかやっぱりね、平井もいいピッチャーですから、それから追加点がなかなか取れないところを、6回に、これは、冒頭かなんかで入ったんだっけ、なんか、とにかく1点、返して同点まで行ったんですけどね、その裏そのつもりが逆転されてということで、まあね、西武もリードしたらやっぱギャレット、タイラー、マスだとね、勝利の方程式できますから、まあこれはまた負け越すのかと思って見てましたけどね、9回、表、デスパイネがフォアボールで出たところを中村晃復活の、同点ホームランですねが出て、 同点とし、で、それから、遠征帯同しないと言われてたね、左肘が腫れてるという森も、問題ないということで、その前の日から帰ってきてましてね、新聞で元気もりもりと 字が踊っておりますけどね、全く問題なく3人でピシャリ、押されまして、とにかく負けた試合を同点で拾うという、まあね、まあ負けてないからいいかという感じでね、まあ終わりましてね。あと、そうだ、柳田がね、復活の4安打ですよ。なかなか今年はね、3本ホームラン打ってるけど、2割前半ぐらいの打率だったのがね、これで、まあ2割6分8厘まで復活してね、まあ、初盗塁も決めたりしてね、なかなか、はつらつとね、元気が戻ってきたのかなと思うきっかけです。はい。ということで、まあね、まあ、その、うちとしてもね、つもりの、続投がミスといえばミスで、まあまあ、それがなければ勝ってたのかもしれないというゲームだったかもしれんけどね。まあまあ、とりあえず、これで勝ててよかったと。もう、その、ね、中村のホームランに、西スポの新聞も、諦めない弾と。もうちょっと僕が言おうとしたとことをちょっと一面でそんなデカデカと文字にしないでくれというね、ギャグがの、親父ギャグみたいなね、見出しが載ってましたけどね。まあ、なんともね、これで乗ってこれるかなという状態で、この3戦終わり。まあ、順位的に言うとね、一回、その、セーブ負けた日だけ、陥落しましたけど、まあ、3連戦終わって、とりあえず、楽天と同率首位ということで、全く勝ち負け引き分け一緒ということでね、今日からね、その楽天戦ということで、まあ、2連戦ですね。今日が北九州市民球場でやって、明日がペイペイドームという2連戦になりますけど、まあ、今日はね、笠谷と岸というマッチアップで、まあ、北九州市民球場といえば、ね、なかなか、ホークスも、ホーム、準ホームなのに、勝てない球場ということで有名なんですけどね。なんとか笠谷がこう、低め意識と走者をためないということで、フォアボール撲滅ということで、もう、まあね、もう、フォアボールでランナー貯めるよりも、もうある程度打たれていいと、打つなら打ってみろぐらいな気持ちで風に投げた方がいい投球をしますんでね、その辺を期待していこうかなと思います。対する楽天で、次の日が和田で来るのか武田で来るのかがちょっと新聞見た感じでも微妙なんですけど、まあ、和田もそんな中一週間無理させないで武田に行った方がいいのかなと思ったりもするんでね。その辺がちょっと、まあ、日程的にも、この後が、まあ、楽天終わった後が、ちょっと楽になるって言ったら、あれか、ZOZO で今度、千葉ロッテと当たるんですね。で、まあ、千葉ロッテもでも、今また上がってきとるということなんで、まあ、そんなに油断はできないね。とにかく、今週を乗り切ったら、来週は、日ハム、オリックスという対戦になると思うんで、まあ、今年のオリックスも強いですけどね。まあ、そういうことでね、まあ、どこのチームでも今、楽なチームっていうのはありませんからね。まあ、しっかり勝ち越してというか、まあ、一勝一引き分けだね。もう、まあ、とにかくこの北九州では今3連敗中ということなんですけど、まあ、ね、笠谷といえば、あれですよ、なんだ、黒ひげ危機一髪に、引っかかる投手として有名で、ね、連続ホームラン打ってない、日ハムからホームラン打たれたりとか、 まあ、いろいろそういうのをやってるんで、連続で負けてるのも、その、あの、買って、ここで、その連続のが止まってしまうというね、あの、いう、いい方のね、黒ひげ危機一髪になってほしいと、思っております。その辺をね、期待してね、これからも応援していこうと思いますのでね、まあね、また、この2連戦が終わってね、笑顔でまた放送ができますよう、頑張って応援していきたいと思います。それではまた皆さん、近日中にお会いしましょう。高くー Thank you.